主に会う備え。話、金城重弘。
この間、久しぶりに、50年ぶりでしたね。三育学院の先輩と電話で話すことができました。まあ、先輩ですけれども、非常に明るい、ハキハキした声を聞かせていただいて、本当に嬉しかったです。彼と、男性コーテットで、よく三育学院で歌いましたけれども、特に黒人霊歌、非常に彼は好きでした。家内が言うんですが、どうしてあの時の、コーテットが録音されていないのかと言われて、彼にも聞いてみたら、いや、あの時ね、その、録音機がそもそもなかったというんですね。録音機が。で、あったとしても日本に非常に高価なものであった。だから、我々のコーテットの録音が残ってなかったんです。で、その話し合いのうちにね、まあ、懐かしい、その、三育学院のことを話して、そして、先輩たちが一人一人亡くなっていく、死んでいく、寂しい話し合いをしていました。本当に、イエス様がもう間もなく再臨なさるということを信じていたのに、長引いて長引いて、そして眠りについていった。そう。寂しい思いもありますけれども、しかし、最後まで望みを持って明るい会話ができたことを本当に感謝いたします。アモス書の4章の12節に、イスラエルよ、あなたの神に会う備えをせよ。で、今日のテーマは、主に会う備えということです。主を待ち望んで、主に会う備えをしている人たちが、二種類います。一つは、生きて死なないで主を迎えたいと思っている人たち、望んでいる人たち。もう一組は、もう、いろんな苦難や病や、あるいは事故にあって死ななければならない。そして、眠りについて主を、復活を信じて主に会う人々がいるんですね。ないな。あ、一つスライドがなくなってる。ジェームス・ホワイトもエレン・ホワイトも生きて主を迎えることと死んで主を迎えることの違いを理解している人は多くはないと言ってます。死なないで生きて主を迎える人たちと、そして死んで復活して死を迎える人たちと経験の違い。ハスケル長老も調査審判において価値あるものとされた人は天に忠保者なくして生きるのである。彼らの経験はこの地上に住んだどのグループとも異なっている。何回も引用する言葉です。主に会う備え。キリストの再臨がもう近いと信じていた人たちが、大再臨運動が1840年代に起こりましたね。そう。生きて死を迎えたいという、その再臨運動。アメリカで始まって、そしてヨーロッパ全土に渡りました。それは、ダニエル書の8章の14節の予言の解き明かしから始まった運動でありました。そしたら、 ダニエル書8章の14節の予言が解読されて、1844年にイエス・キリストはこの地上に再臨なさるという大再臨運動でした。そう。その時、再臨信徒たちは、もう、数日のうちに、あるいは明日、イエス様がこの地上に向か、私たちを迎えにおいでになると言って、もう何者よりもすべてを主に捧げて、そして、全く献身をして、彼らは死を迎える準備をしていた。そして、イエスのお姿が反映されて、彼らに反映されていたので、イエスは喜びを持って彼らをご覧になった。イエス様のようなご品性が現れてたんです。もう真昼からもお互いのいざこざ、ね、この、お互いに悔い改めて、そして和解する。そして彼らにはイエス様の姿が反映されていた。彼らは完全な犠牲と全的献身をしており、不死の姿に変えられることを期待していたんです。今読んだのは初代文集の393ページですね。ところが大草と下巻の140ページには、しかし人々はまだ主に会う準備ができていなかった。まだ彼らのためになされねばならない準備の働きがあった。彼らはまずもう一つの光を受けて、天にある神の宮、天の聖女に心を向けなければならなかった。そして新しい義務が示されるのであった。もう一つの警告と使命が与えられるのであったと書いてます。まだ彼らは準備ができていなかったんですね。そう。再臨信徒は、もうイエス様が栄光のうちに再臨なさる栄光の王国が設立されることを望んでいたんです。もう天に昇天する。大きな希望を持って、1844年10月22日という正確な予言の計算もしていました。しかし、この再臨の前に、もう一つなされなければならない働きがあることが分からなかったんですね。そう、恵みの王国の完成されること。そして彼らは、さらなる聖書研究によって、天にイエス・キリストが大祭司として入られて最後の贖い。私たちから諸々の罪を消し去って、そしてイエス様のような品性を作り上げて、死にもしわもその類のものが一切なくて、記憶で傷のない栄光に仕上げたら、この地上に迎えにおいでになるということが分かったんです。第一、第二、第三天使の使命を彼らは与えられて、全世界に宣教に立ち上がったんですね。そう。生きて主を迎えたい。この黙示録の6章の17節に、神の御怒りの大いなる日がすでに来たのだ。誰がその前に立つことができようか。この六章は、七つの福音のことが書いてあるところです。で、これは、キリスト再臨前に神の怒り、災害が下される、その時。そして、キリストの再臨で絶好調に達するんですね。で、17節を見ると、そう。御怒りの大いなる日がすでに来たのだ。誰がその前に、子羊の栄光の前に立つことができるか、再臨の栄光の前に立つことができようかという質問があるんです。で、生きて死を迎えることと、死んで迎える人々の経験にはどんな違いがあるか、こ これは何回もお話ししてるんですが、本当に悟っている人は本当に少ない。そう。誰がその前に立つことができようかという質問に対して、黙示録の7章に答えが書いてあるんですね。それは、144,000人のことが書いてます。144,000人。彼らが主の栄光の前に立つことができるという答えが書いてあるんですね。彼らの額に印が押されている人々。彼らの衣は、白い、真っ白くなっている。でこの17章の13節を見ると、14万4千人のことが描かれて、そして白い衣をまとった大群衆のことが書いてあって、長老の一人が、私に向かっていた、この白い衣を身にまとっている人々は誰か、またどこから来たのか、聞いたら、答えは、彼らは大きな観覧を通ってきた人たちであって、その衣を子羊の血で洗い、それを白くしたのである。額に印される人たち、そして品性が子羊イエスキリストの血で完全にされて、真っ白い衣を着ているというんですね。これ、額に神の印が押される。完成という意味ですね。印が押されるというのは。大いなる悩みを通って、死なないで生きて死を迎える人たち。そう。14万4千と大群衆。これはいくつかの意見があるんですが、14万4千と大いなる群衆。これ別々で、最初14万4千人という発砲ができて、彼らが最後のメッセージを伝えて、大いなる力を持って、そして大群衆が、たくさんの人たちが導き出される。まあ、いずれにしてもね、いずれにしても、14万4千と大群衆は、品性を完成した、そしてかつてなかった、大いなる観覧を通ってきた人たちで、死なないで生きて死を迎える人たちであるということがわかる。ね、この七つの災害、大きな観覧を通過して、生きて死を迎える人たちであるということがわかるんですね。で、これは非常に大事な点ですが、かつてなかったほどの大いなる観覧の時、中保者がいなくなるときというのは、中保者がいなくなると、悔い改めて、もう罪の許しを求めることができないときです。ね、このとき、七つの災害が下され、大いなる観覧、このとき、を生き残る人たちはどういう人であるかということですね。このアンカーに非常に驚くべき記事がごめんなさいアドベンチストライフにありましたので私はそれに対して危険なことを指摘して記事を書きました。で生きて死を迎えることと死んで死を迎える人々の経験にどんな違いがあるかというと、私たちは生まれた時こういう罪深い性質で生まれてくる。知らないで罪を犯した。で、知って罪を犯す。で、告白すると罪許され、良心は現れる。ね。知らない罪まだ残ってる。イエス様の尊い血でカバーされている。だけれども、この状態では、イエス様を迎えることができないので、 もう一つの経験が必要であるんですね。これを最後の贖いと言うんです。最後の贖い。で、彼らはまだこの外なる人、我々の体、肉体は朽ちゆく壊れる、汚れた肉体でありますけれども、イエス・キリストの再臨の時に肉なる人、外なる人、もう完全にされて、そしてイエス様を迎えるですね。で、ところがそれまで生きていない人たちは、生きている人たちはこの経験をして最後の贖い、裁きにおいて罪除去されて最後の贖いを受けて、そして死を経験しないで死を迎える。しかしそれまで生きていない人たち、死んで死を迎える人たち、生徒たちは、この外なる人は朽ちて壊れて死んでいきます。ね。彼らはこのままでは復活して死を迎えることできない。彼らは死んで後、裁きを受けて彼らの罪が除去されて、彼らも罪なき状態で死を迎える。Okay? 生きてる人たちは生きてる時にこの経験をする。死んでる人は死んで後裁きを受けて、裁きの時に罪が、まだ知らないで犯した罪も、罪の性質も全部消し去られて、そしてイエス様を迎えることができるようにされるんですね。そう。はい。で、生きてる人たちは、生きてる間に、生ける者の裁きに遭います。その時に、罪が、非常にこれは短期間で行われるんですが、罪が、もろもろの罪から消し去られる。罪の除去と言います。そして、後の雨が降る。後の雨が我々の罪を除去すると言ってもいいです。このところがね、非常にここ混乱しているんです。はい。これらは不可分であるということを覚えてください。日曜遵守礼の後、生ける者の裁きが起こる。で、罪が完全に消される。今私たち罪にね、知っている罪に一つ一つ勝利していても、まだイエス様を迎える準備ができない。知っている罪、知らないでまだ残っている罪、すべての罪が除去される経験をさせてもらえるんです。後の雨によって。そして、後の雨によって、引された人々は144,000人と、黙示録7章14節から14章にも書いてます。彼らが大いなる叫びをして、短期間に人手によらずに、神の福音は世界に完成、宣伝が完成されるんですね。そして彼らは大いなる患難に備えることができる。キリストの再臨に備えられるんですね。はい。OK。この14万4千人と大勢の群衆というのはね、私は一つのグループだと思っています。聞いたら、何回も言いますね。聞いたら14万4千人であった。見たら、もろもろの民族、国語、部族、国民から贖われた大いなる群衆であった。で、彼らは、いずれにしても両方ともね、大いなる患難を通過する人たちです。どんなにこの地上に、もうかつてなかったほどの災害が降り注がれても、迫害があっても、彼らは生き残っていくんです。Okay? そしてね、黙示録、 黙示録7章に14万4千人のことが書いてある。そして西地十四、黙示録14章に14万4千人のことが書いてあるんですね。で、この13章の海から登ってくる獣が全世界を支配し、そしてその神の戒めを守り、イエスの信仰を持つために対して戦いを挑んでくる。あらゆる悪の勢力を結集して、この獣が神のために迫害を加えるとき。この13章の3節、誰がこの獣に匹敵し得ようか。誰がこれと戦うことができようか。全世界をこの獣、ローマ法王教が制覇して、そしてもう敵はいなくなったと思ったら、あと一つのグループが、小さな群れがあるんです。それは14万4千人。これが最後のハルマゲドンの戦いであるんですね。そう。で、この人たち、7章にはね、14万4千人ということが書いてあるが、彼らはどんな品性を持っているかということは書いていない。ただ、子羊の血で白くしたということは書いてある。14章には、彼らの品性が書いてあるんですね。一節から見てますよ。私が見ていると、見よ、子羊が塩の山に立っていた。14万4千人の人々が子羊と共におり、その額に子羊の名と、その父の名とが書かれた。額に名前が記されるということは、何かというと、これインド人のような印つけることじゃないんですね。額に、前頭葉に、心に、心と思いに、愛の、神の愛の律法が記される。つまり、神の品性が記されている人たちであるんですね。そして、彼らは、新しい歌を歌う。この歌は、力あがなわれた14万4千人の他は、誰も学ぶことができなかった。どのグループも、6千年の間、誰もこの新しい歌を学ぶことができない人、なかったって言うんですね。彼らは女に触れたことのないものである。女っていうのは黙示録に出てきます。廃教、キリスト教会の教えに触れたことのない人たち。純潔なものである。教えも、彼らの品性も、全く純潔である。子羊の行くところへどこへでもついていく。ゲッセマネにも十字架にもついていく。イエス様が聖女に、死聖女に行かれたら彼らは信仰によって子羊についていく人たちです。彼らは人間の、そして彼らは神と子羊とに捧げられる初歩として人間の中からあがなわれたものである。初歩だって言うんです。初めて神様の御蔵に収穫される多くの魂が収穫される前に、まず初歩が捧げられないと、アダムから始めて各時代の生徒たちの収穫はないんです。だから14万4千という初歩、父と子羊の品性を与えられた人たち、初歩が出ないといけないんですね。これはまだです。彼らの口には偽りがない。ヤコブは口に偽りがない人は完全であると言ってますね。彼らは傷のないものである。彼らの魂は、心は全く傷がない。完全な人たちであるんです。そう。で、彼らは、大総統、エレン・ホワイトは何て言ってるかというと、14万4千人のこと。彼らはね、 獣とその像とその名の数字とに打ち勝った人々である。だから、1844年から安息日を守った人たちは14万4千という教えは、これは間違い。獣とその像とその数字とに打ち勝った人々です。これはまだです。ね。そして、彼らはミザの前で新しい歌を歌う。この歌は14万4千人以外のものは誰も学ぶことができなかった。それは、子羊の歌、すなわち、救いの歌であるというんですね。続けて、彼らは、もうここは読みましたからいいですね。生きている者の間から、つまり死なないで、天に移された者たちだというんですね。で、彼らは大きな観覧を通ってきた人たちである。だから、1844年から安息日、神の印であるんですよ。安息日。安息日を守ってきた人たちは14万4千人ということは、聖書で、証の文でも教えていないですね。で、国が始まって以来、かつてなかったほどの悩みの時を通っていく。そして、神の最後の刑罰が下る中を、中保者なしに、立つ人たちである、ね。このアンカー、よーく読んでください。中保者なしに立つ人々は、罪が全くなくなった、完全にされた人々であるんです。安息日を守っていても、印されませんと、エレン・ホワイトは言ってますよ。そう。このね、まあ、このセブンス・デ・アドベンティストの有名な人が、その記事をライフに書きましたが、キリストの再臨の前にね、罪のない完全な人は出ない。罪なき完全ということはね、証の書に一つも見出すことができないと言ってるんです。これね、簡単にまとめますと、この絵を脳裏に刻み込んでください。中保者がいなくなる時が来ますね。恩恵期間が終了する。すると、中保者イエス様は中保の働きをやめられる。そしたらね、彼ら14万4千は中保者を必要としない。なぜかというと、彼らに罪がないからです。罪が除去されて、罪がない。アダムは罪を犯す前、中保者必要でした？必要でした。地上におけるイエス様、中保者必要としました？しない。なぜ？罪がなかったから。14万4千には罪がない人たちであるんですね。これは、観覧の時を通る人々、エレン・ホワイトは何と言ってるかというと、6BC118 かな？ページ。合ってるだろうな。ね。118。スタディバイブルにあります。日本語で調べていませんが、スタディバイブルにあります。キリストに対する信仰によって、神の戒めのすべて、手に従う者だけが、アダムが罪を犯す前に持っていた罪なき状態という言葉出てきましたね。に、到達すると書いてある。つまり罪なき完全は、証の文に教えられてるんですね。神の律法のすべてに従う人たちは、この人たちによってキリストに対する愛を証しするのである。だから14万4千は全世界に、そして全宇宙の住民にも神の愛を証しする人たちであるんです。 から、ここに神の戒めを守り、イエスの信仰を守る聖徒たち、ここにありというのは、神の律法を完全に守る人たちが出現するならば、罪のない人たちであるんですね。はい。大曹洞下巻の396ページ、かつてなかったほどの悩みの時が間もなく我々の前に展開する。それだから我々には一つの経験、今我々が持っていない経験、エレン・G・ホワイトも含めて、エレン・G・ホワイトは死につきました。眠りにつきました。今我々が持っていない、そして怠けて多くのものが持とうとしない経験が必要だと言うんです。どんな経験かというと、最後の贖い、罪がすべて消し去られて、そしてイエス・キリストの品性と同じ品性。これ、証拠は、この引用文、安価に書いてますからね。見てください。イエス様に生んだ品性が14万4千人にも作り出されるんですね。これは、私ももちろん、こんな完全な罪なき完全な品性、そんなこと言いたくありませんがね。不可能と思うしかないから。しかし、神のお言葉だから、我々はそれを信じ、そして伝えなければならないんです。はい。大聖堂月刊の369ページ。今、我々の大祭司が我々のために贖いをしておられる間に、死聖所における大祭司の働きをイエス様が終わられると、もう、罪を悔い改め、消してもらうことはできないです。大祭司が我々のために贖いをしておられる間に、我々はキリストにあって完全になることを求めなければならない。ならなければならないというのは、ちょっとね、命令だから怖いですけども。けれども、理由があるんです。これは、イエス様ご自身のために、神様、命令なさってるんです。再臨信徒に。完全になれば。ご命令は、約束であるんです。神様が信じる者に果たすという約束であるんですね。救い主は、イエス様のことです。その思いにおいてさえ誘惑の力に服服されなかった。思いにおいて。サタンは人々の心の中に何らかの足場を見つける。心の中に罪の欲望があると、サタンはそれを用いて誘惑の力を表す。イエス様は一瞬も罪の欲望はなかった。我々にはある。しかしキリストはご自身についてこの世の君が来る。だが彼は私に対して何の力もないと宣言された。サタンはイエス様に何の隙も見つけることができなかった。ね、私、口酸っぱく何回も昔から50年前ぐらいから言ってるね。引用してます。家内の耳はタコができてます。神、イエス様は神の御子は天父の戒めを守られたということは罪がなかったということです。そしてサタンが自分に有利に活用することのできる罪がキリストにはなかった。ここまで閉じたら少し安心だろうけども、しかしね、その次の、これが悩みの時、患難の時を耐え抜く人々のうちになければならない状態なのですと書いてある。これ、ちょっとあんまり言うからうるさい。だけどね、このことがね、我々の教会で理解されていないんです。有名な神学者たちによって。イエス様に罪がなかったように、私たちにも罪がなくなる。 そういう状態に仕上げてくださるというんですね。この記事を書いた神学者は、このキリストにあって完全な品性になること、罪のない品性になること、これは完全主義だと言った。完全主義だね、皆さん。エレン・ホワイトとか聖書が教えている完全な品性に到達するというのは違います。完全主義とエレン・G・ホワイトは初代文集196ページに定義してます。ね。私はもう完全になった。完全主義、精神主義。ね。そして、このような極端主義に対して、肉における完全な状態に達したのだから、罪を犯すことはあり得ないと教える人々を、完全主義と言ってるんです。エレン・G・ホワイトは。清められた者は罪を犯すことができないと彼らは考えた。ね、イエス様は我々の罪を許し完全に永久にもう安全なものとして印された人々。なお彼らは罪を犯す可能性はあるんです。けども完全主義の人々はね、もう罪を犯すことがない。可能性はない。罪に陥れる危険はもう決してないと考える人たち。完全な清めに到達したと主張する人々。完全な人、な品性に、が与えられる人たちはね、自分は完全になった。罪がないと決して主張しない。キリストの再臨の時まで。いや、永遠にわたって、ただあなただけが聖なるお方です。私のうちに全完全を見て、それを主張することはないんです。はい。再臨前罪なき完全は不可能。これ、山形健二先生のね、黙示録の研究って、先期かな？黙示録の研究って教団で出しましたね。この、非常に面白い YouTube が出てますので、ぜひ皆さん見てください。我々の教会はね、変わってきてますよ。先輩たちの教えから、原点から変わってきてる。今日、我が教会の神学のどういうふうに変化してるか、黙示録の解釈、完全な品性について、14万4千について、変わってきてる。20世紀初頭、1900年代に入って、我が教会に廃教のアルファが起こったんです。大変な分断を起こしました、我が教会に。そしてその後、エレン・ホワイトは、やがて廃教のオメガが来る。私はそれを見て、身震いしたと言ってる。それは何であるかというと、廃教のアルファはね、ABC の A、そしてギリシャ語で一番最後は Z、オメガって言うんですね、オメガ、最後。その廃教のアルファは1900年の初め頃にね、あの天才医師のドクター・ケログ博士が、おかしな教えを持ってきたんだ。教会の中に。反神論。その彼の教えを、生ける神の宮という分厚い本を書いた。この教えが非常に危険であるということを見極めている、識別している人はほとんどいなかった。インドから帰ってきた宣教師スパイサー牧師が、これは非常に危険な反神論の教え。反神論ってどういうことかというと、生きとし生けるものに神様が住んでいる。信じない人に信じない人に、花にも木にも生きてるものに神様が住んでいらっしゃる。 半信論。で、彼は何と説いたかというと、実際に天というのはないんだって。イエス様の言葉をね、引用して。神の国は、ここかしこにあるのではない。あなた方のうちにあるのである。そう、イエス様おっしゃったからね。だから実際にね、自義通りの天はないんだ。神様が。そして、天に聖女があると、我々の教会言うけれども、天に聖女なんて自義通りない。あなた方が行ける宮であると、ポールは教えてるじゃないか。確かにそう。確かに。だから、天に天国があるのではない。天に自義通り聖女があるのではない。そう。この、あなた方のうちに、あなた方が聖女である。半分当たってるんです。これが半信論といって、廃教のアルファであったんです。で、廃教のオメガというと最後のところだから、その最後の、贖いの最後の部分、ね、天の至聖所における最後の贖い、これを無効にする、解かない、この最後の贖い、罪の除去によって、罪が完全になくなって、イエス様の見姿を完全に反映する。そしたらイエス様が迎えにおいでんな。罪なき完全は解いていない。廃教のオメガがいよいよあらわにされてきた。何回かね、何回かこの天の聖女の働きを崩そうとした人がいました。バーレンジャーとか、それから、もう一人、忘れ、もう一人、そして最近になって、ダクター・フォードとか、そして今、公になってきた。この地上で罪のない完全な品性を持つということはあり得ないと。廃教のオメガがやってきたのです。預言者エレン・G・ホワイトはそれを預言していました。廃教のオメガというのは、至聖所の最後の贖いを無効にすること。ね、贖いは十字架で終わったんだと、一般キリスト教会は説いてる。なんで SDA は、至聖所における最後の贖い、じゃあ、十字架における贖いは不足であったのかと、主張していく、攻撃していくんです。最後の贖いというのね、これは非常に大事なイエス様を迎えて、そしてイエス様の再臨の時に不死に帰る、死なない体に帰るための備えが至聖所で行われるんです。これは、再臨信仰の土台であり、基礎であり、大黒柱。これを無効にする。再臨の時に罪がなくなるんだ。ということはね、私たちの体の細胞にね、あるいは DNA にね、罪というものがあるということになる。最後の廃墟のオメガ。ある人は廃墟のオメガというのはね、エレン・G・ホワイトの証の踏みを無効にすることだという人がいます。それも合ってます。この二つ、至聖所の最後の贖いで、罪なき完全な品性と仕上げてくださるという預言者の言葉を信じなければ、証の踏みを無効にすることだから。ね、廃墟のオメガとは両方含んでいると思います。これを無効にすることですね。そして中保者がもしこれをね、罪が除去されるという経験がなければ、なお罪が残っていて 再臨の時まで聴者が必要ということになるんですね。これ聖書のね、全体を簡単にまとめますとこうです。私たちの心が完全に罪から清められるのはイエス様が天の至聖所で贖罪贖いをしておられる時です。私たちの体が完全にされるのはイエス様の再臨の時。心は、性質は変えられない。で、この地球環境が完全に回復されるのは千年期の後。これが聖書が教える、その回復の過程であるんですね。これは、山形健二先生の、YouTube にも非常に強調されてました。この罪の除去というのは、あるいは完全な品性というのは、これはイザヤ43の25を見ると、私自身のためにあなたを咎を消すものである。イエス様のご自身のために、あなたご自身のために、ダニエル9の17節、そう。イザヤ43の7節から見ても、彼らを我が栄光のために創造した。これを作った。これを仕立てた。だから、再臨信仰の信者たちに、イエス・キリストのご自身のために完全になってくれと、熱望してる。絶望してるんです。だけど、そういう時にサタン、いや、完全な品性は再臨まで不可能というのは、これは大変なサタンの詭弁ですね。はい。これね、山形健二先生の、YouTube でも強調されてる。この、神とキリストの皆、律法、神様のご品性を、その、全宇宙に擁護する。擁護するというのは、神の律法は、神の愛は正しいということを証明するということですね。それは、どうやってできるかというと、エゼキエル36章の22節、39章の27節、あなた方によって、我が名の聖なることを諸国民に示すのである。あなた方によって、私たちによって。地上の住民ばかりではない。全宇宙の住民の前に擁護される。宇宙的な贖いの物語が、セブンス・デイ・アドベンチストに与えられているんですね。ここで大好きな引用文、何回も引用しますが、レヴィエンド・ヘラルド1903年、神が我々を必要とされたから、我々は存在するようになったのであるというんですね。だからね、一般キリスト教会の救いの考え方と違う、どんな考え方かというと、自分が天国、救われて天国に行きたいという、これが動機ではない。キリストのために、我々を作ってくださったお方のために、我々は完全にならなければならないんです。イエス様が律法を守ったように、イエス様が罪を犯さなかったように、イエス様に罪がなかったように、私たちもそうなれるということを、イエス様を証明するために、栄光の御蔵を捨てて、このわびしい地球に下って来られたんです。で、最後の時代に14万4千というグループが現れると予言されてますね。そう。我々を必要として、ご自身のために。これ、我々が生まれてきたのは偶然ではないようですよ。 目的があって、どんな親から、どんな事情、環境のもとに生まれたとしても、我々、神様のために必要とされて存在されているという思想、意識。ね。今、再臨信徒の葬式が多くなってきてます。本当に寂しくなります。で、ある人たちは、再臨、自分たちの時代に迎えることができなくて、失望している人たちもいます。ね。この、賛美歌にね、これ何番だったかな。親しき友みな先立ち行きて、小倉き浮世に我の身残る。病で再臨を待ってたのに、癌と言われて、そして死んで、死ななければならないと宣告された人たち。寂しい思いに駆られることがあると思います。でね、だけど生きて主を迎え、生きて主のために主の皆を擁護する、主のご品性を擁護するという、そのもう最も重要な役割を果たすことができないで、死ぬことが許されても、ここに、黙示録14の13節。天からの声がこういうのを聞いた。書き記せ。今から後、主にあって死ぬ人は幸いであるって言うんです。幸いである。そう。だから、これから皆さんね、日曜休業令による大変な迫害がやってきます。で、それ終わってからね、国始まってかつてなかったとの大いなる患難の時がやってきます。少しばかり我々今コロナということで経験しますけれども、もう国始まって以来、見たことのない様々な災害、疫病、地震、経験をしていくんです。そして、日曜休業令が経ったら、7日目安息日を守る人たちは、打ったり勝ったりできない、大変な迫害を、経験しなければならない。それが来る前に眠らされるならば、皆さん、幸いと思ってください。私もそうさせてくださるんだったら、幸いと思ってる。これからの患難のことを思うと、ピンコロでね、休みたいと思う思いに駆られます。しかし、自分で命を絶つことできませんからね。今後来る迫害のことを思うと。生きるも死ぬのも主のためであるんです。だから最後まで耐え忍ぶ者は救われるとイエス様おっしゃった。黙示録20章の6節に、第一の復活に預かる者は幸いである。コリント第一の手紙15章、テサロニケ第一の手紙の4章にね、死んでいる人たちのことを眠っている。そして彼らはキリストの再臨の時に蘇る。朽ちない体に蘇ると言ってますから、これが第一の復活に預かるものは幸いであるというんです。だから皆さんね、年召される方でおられる方、あるいは病院に入院してらっしゃる方もいるかもしれない。年取って YouTube で見てる、ライブを見てる方もいらっしゃるかもしれない。あちこち傷んで、病と戦って。だけれども、もし、主にあって眠らされるんだったら、本当に希望を持って、そして感謝して、神様に全てを委ねて、眠る、幸いな経験をしてください。 私たちが死にますね。まだ完全になってませんね。死んで後、裁きの時に罪が除去されるから、まだ私たち、この経験していません。だけど、知っていて罪を犯したことを悔い改めて、知ってる罪を告白して、主の許しをいただいている人たち。そして、死んだ人たち。まだ欠点があるまま、先天的な、後天的な。だけど、こんな素晴らしい約束があるんです。我々の個性は墓に入った時と同じ物質の分子あるいは素材ではないが、復活のために保存される。死んだ人の遺骨をね、大事にして、あれしますけれども、宗教改革者たちなんかは、火あぶりにされて、そのチンデルなんか、川に、そして、その灰が流されて、海に流れて。同じ物質を神様使わない。全く新しい物質をお使いになる。復活のために、我々の個性は保存される。神の驚くべき御業は人間にとっては神秘である。霊、すなわち人間の品性。このね、品性という言葉は聖書のどこにも書いてない。霊は書いてない。霊は。それを与えた神様に、のもとに戻ると。復活の時まで品性、あるいは個性が保存されると言うんですね。保存される。復活において全ての人間は自分自身の品性を持つのである。ね。そして死から呼び出され、再び命の息を与え、乾いた骨に生きるように命じられる。同じ形で出てくるが、病気やあらゆる欠陥は一切なくなっている。要望は同じ個性を持っているので、友人は友人を認識する。大重弘君ってすぐわかる。個性を持って復活すると言うんですね。はい。だから、ね、生きて死を迎える人たちは生きてる間に、まだ体は壊れてませんね。壊れてません。生きてる間に、全くこの残ってる罪が除去されて真っ白になる。で、死んで死を迎える人たちは、まだ欠点はある。知っている罪は清められて、許され清められて、良心は現れている。けども欠点はある。罪はある。死んで後、裁きを受けて、彼らの罪は除去されて、再臨の時に彼らの体は朽ちない体に変えられていく。だから、死を迎える人たち、ね。同じ素晴らしい約束が与えられます。黙示録13章の迫害、さっき言いましたね。経済的なボイコット。コロナで、ワクチンを打たないとね、打ったり買ったりできないというふうに、だんだん強制的になっていくかもしれませんよ。牢屋にぶち込まれるとか。だんだん、国家権力の言うことを聞かなければ、刑罰を受ける。そういうことがだんだん見えてきました。黙示録8章9章の7つのラッパの災害。これも経験しなくていい。黙示録16章の7つの災害も経験しなくていい。ダニエル書12章のかつてないほどの大いなる悩みを経験しないで、その前に休ませていただけるということは、本当に感謝ですね。はい。生きて死を迎える人たちは、生きてる間に罪がなくて、イエス様の見姿を完全に再現したら、イエス様を迎えにおいでになる。発砲ができたら。で、死んだ人たちは、彼らも死んでいるうちに裁かれて、罪が除去されて、そして彼らは再臨の時まで保存されていた品性、個性が朽ちない体と合体して永遠の 命に預かるんですね。そう。その時、死に別れた愛する赤ちゃんとも再会できるでしょう。ね、この死んだ人と、再びキリストの再臨の時に再会できるということは、本当に素晴らしい希望ですね。だから今、私たち生かされている今、あるいは日曜休業礼の前に死ぬかもしれない。いずれにしても、イエス様の、に傷を、神の子羊であられるイエス様に、傷を与えないように、罪を早く処理してもらいたい。聖女にイエス様がおられる間に、罪を告白して許され、そしてあと罪の除去は神様にお任せする。これ、狼、なんでこれなんですか？狼と書いてあるね。狼の子羊だ。狼の子羊、今なおほふられ。取りなしたも、我が罪のために。はい。終わりの時に、我々の教会に、中から我々を騙して、詭弁を持って、我々を滅ぼそうと、サタンは働いてきています。本当に、識別の力の必要な時代ですね。最後の賛美歌、何番でしたかね。あ、契約の虹133番、歌いましょう。限りない忍耐を持って今も導き守っておいでになる天皇お父様、あなたが私たちを作った目的、またイエス・キリストをこの地上でに送られて、子羊なるイエス様が私たちのために血を流された目的を学びました。神をどうぞ、あなたがご自身の御方に回復したいと切望している時に、また御子イエス様が大祭司として、今も私たちのために取りなしをしている間に、すべて示される罪を 告白して、許しをいただき、平安をいただき、いつ死んでもいいように準備させてください。再臨信徒の方々からも、どうして主はいつまで経ってもおいでにならないんですか、いつまで経ってもお裁きにならないんですかという叫びが聞こえてまいります。主よ、あなたの贖いの物語、なんと素晴らしいことでしょう。もし生きて死を迎えることができる特権に預からしめてくださるならば、これも本当に素晴らしい、特権であることを信じて生きていきたいと思います。しかしもし何か事情が起こって死んで眠りについて死を迎えることが状態にならなければならないとしても、どうぞ感謝してキリストイエスにある平安のうちに休ませてください。すべてを御手に委ねて、救い主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。